ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2026年4月を振り返るということで、いつものじゃないこちらの方々に来ていただきました。
こんにちは。いつもの PG ディップ、今治セフィーロです。よろしくお願いします。MBA。
どうもこんにちは。いつもじゃない、ノギツアールトヨコ名人です。
わ
お久しぶりです。
よいしょ。いつもの言い方で言うと、東京都、某所、上野で撮ってる。
上野じゃないね。
新御徒町か。
つくばエキスプレスで行くならちょうどいい場所。
うん、そうですね。うん、御徒町駅から結構遠いことにちょっとびっくりしました。
だって新御徒町だからね。違うからね。その前に、新ってつくってことはそこじゃないと思うんですよ。中御徒町、新御徒町だからね。中御徒町の方だったらちょっと近い。
うん、ちょっと
中御徒町ってあるんですか？
あります。
うん、知らなかった。
大江戸線
に。中御徒町はもう御徒町がすぐですけども
。で、今日は普段はね、ふれあい会議室とか、すっごい古いライオンズマンション。ライオンズマンションなのに単身用の部屋あるのかみたいなところがこう多いんですよ。このシェアオフィスというか貸し会議室。
はいはい、
今回はですね、ちょっと意識高い系のシェアラウンジ的なところですよ、今日。
いや
そうですね。壁がさっきから汚いなって思って見てます。
おかちまちです
。白い壁に何を書いたらこうなるんだっていう。
あ、本当だ。
まあ、汚い会議室で。
ちょっと、前世が忍ばれますね。前世何だったんでしょう、ね、
前世雑居ビルでしょ、普通に。なんか会社とか入ってたんだ
けど。いや、まあ、じゃあ、そうにしたら。
1階はね、ちょっとおしゃれなカフェ風のシェアラウンジで、うん、2階はこう、スムースがいっぱいある。で、今日はその下のシェアラウンジでは、貸し切りで何かがあるっぽい。
そうですね。うん、貸し切りって出てましたね。
意識高い。催しが多分広げられてる。
そんな意識高いって何回も連発しなくていいじゃないですか。
だから今これパッと見には、ポッドキャストやってるんだ。さすがシェアラウンジだなって思われてますよ、多分。
あ、かもしんない。
うん、
い
俺たちも意識高い系。
嫌だな。そんな目で見られるぐらいだったら、ライオンズマンションに戻りたくなってきたな、僕は。
あ、トイレ汚かったりするからね。
汚かったね、あれ、ね、ライオンズマンション。
軒並み汚いよね。
ライオンズマンション。ライオンズマンションのことを悪く言わないでください。
みんな好き
だ。あれは使い方が悪いんです。
そうです。別にライオンズマンションはどちらかといえばね、成功の象徴として。
いいマンションですから、ライオンズマンションは。
ねえ、マルチ商法の宣伝だったら、絶対出てくるライオンズマンションですからね。
そうですね。
まあ、何の話してるんでしょうか。
ラジオ食堂ですからね。
はい、ラジオ食堂ですからね。まず、いきなりですね、新商品デビューのコーナーでございます
けど。いきなり。
はい、いきなり行きます。
はい。
こちら2026年4月16日の日経クロストレンドさんの記事なんですけども、
はい、
出荷数2000万本突破、謎のノープ現象、サントリーのしたたかマーケということで、サントリーが2026年3月に発売した新ブランド、ギルティ炭酸ノープ、NOPE と書いてノープですね。異例の立ち上がりを見せている。商品そのものに対する SNS の言及数は、同社の従来ブランド比で20倍超、発売後1週間で出荷本数が2000万本突破した。ああ、すごいね。停滞が続く炭酸飲料市場に投入された背徳系のシンガーはなぜここまで消費者話題になったのかという、まあそういう記事が出ております。この記事を要約するとですね、サントリーは社運をかけていたということになると思います。確かに社運をかけていたという言葉はですね、結構気軽に使われがちというか安く使われていると思うんですけども、
そうですね。私が大嫌いな言葉で、自分の職場でたまに社運をかけてとか言う人いるんですけど、
言うんや。
お前ごときの企画力で社運なんてかけられるわけがねえだろう。
ねえだろうと。ほんまやね。うん、俺人生で社運かけたことないわ、さすがに。
いや、ないない、私もない。
ないね。俺ごときが。
お前ごときに会社託するわけねえだろって思いません。まあ、
普通に考えたら社運かけることできるのは役員だけよね。
そうそうそう。役員でも
ないよ。役員でもないよ。
そうか。
だってみんなリスク分散するのに。
まあ、そうだよね。う
ん、経営会議取締役会かけて、大掛かりなプロジェクトやって初めて社運かかるかな、みたいな。
まあ、そうですね。まあ、それはいいんですけど。いや、でも本当に、社運をかけるというのはこういうことなんだなっていうことが肌でわかるぐらい、そこら中で見たね、今月のオープンね。
これは、なんかやってるんじゃないの？動員かけてるんじゃないの？
いや、まあ動員もかけてると思いますけど、単純に広告料が凄まじかったでしょ。
すごいけど、なんかいろんなところにノープの、空きペットボトル、
はいはいはい、
がサントリーの自販機の隣にわざとはみ出るように置かれてるのは、いっぱい見た。
ちょっと、それはさすがに、八尾純一すぎませんか？
カラスの死骸は見ないんですよ。
本当に。
いや、
そこまでしますかね、
うちの近所が、あんまりこの、回収来てないのかな、うん、八尾とか。
あ, 治安が悪いんですかね。
いや、そんなことないと思うけど。
広告がとにかく多かった山手線でもそこら中で見ましたし、うん、僕テレビ見ないの分かんないですけど、テレビでもそこら中でやってたと思いますし、
はいはい、
最近 YouTube の広告を見ることがなくなったんで見てないか知らないですけど。
プレミアム上級国民になったんですか？
ああ、いえ、広告ブロッカーの方で言わせないでくださいよ、こんなことを。
広告をかいくぐっていらっしゃる
んですか？はい。まあ、で、ね、分かんないんですけど、おそらくめちゃめちゃ流れてたでしょう。うん、で、あともう、出荷本数がそもそもめちゃめちゃ多かったと思うんですよね、
うん、
店の棚をほとんど独占してるっていう光景を何度も見ました。だからもうサントリーの企業としての力っていうのを強く感じたし、日本よ、これが社運をかけるということだということを感じた、ノープでございますが。
そうなんですね。私、ノープの現物見るの実は初めてで。
ああ、ほんまですか。
CM を見たこともなくて。
ああ。
なんなら山手線毎日乗ってるのに全然気がつかなかったんですけど。
ああ、まあ、それはもう知らん、さすがに。
そんなにあったんですね。
今治さんもテレビも見ないし、YouTube を広告ブロッカーでブロックされてる方なんで、
自宅のテレビは広告流れます。
ああ、本当ですか。はい、ああ、よかったよかった。
ブラウザで見るときはブロッカー使ってます。申し訳ありません。
まあ、そんな話はいいんですけど、問題は味よ。
そうやな、美味しいからね。
いや、まだ飲んでないんです。
飲んでない。
いや、でね、これギルティ炭酸っていうので、ギルティっていうぐらいだから、うん、めっちゃ高カロリーなのかなと思ったんです。
まあ、多少はカロリー高いですけどね。
うん。これ、100ml で、カロリーが、うん、そこまで高くないんですよ。56キロカロリー。
で、600ミリリッターですから、
だから300キロカロリー。だからコーラと変わらないのに。
コカ・コーラのカロリーは、100ミリリッターあたり45キロカロリー。なので、やっぱり
1割ぐらいは
高い
です、ね。高いのか。
まあでも多少ですな。
誤差です。いやいや、20% 近く上がってると考えると。で、あと、清涼飲料水の場合、99% カロリーは糖分なんで、
はい、
2割増しで甘いと。
なるほど。
うん、考えたらいいんじゃないかなって思いますね。で、あと、ギルティーさで言うとですね。
カフェインじゃないですかね。
うん、と僕も思うんですけども。
100ml 後に。
ああ、これか。
10g ですから。
カフェイン10な。
だから、
コカ・コーラには 100ml あたり約 10mg。
一緒や。
一緒や。
うん。
なるほど。じゃあ、糖分はコカ・コーラの2割。
甘いだけやないか。
うん。ということになりますね。まあ、あと、構想的な薬草といいますか。
そうね。
そういうのが含まれてるっていう、う
ん。魅惑のフルーツ&スパイスって書いてますからね。
うん、なんで、まあ、飲んでみましょうや。
はい。
あなた方、おっさんずは、放送前に飲むってこともないでしょ？そんなね。
ないよ。この間健康診断したばっかやねんから
。逆じゃない、うん、健康診断終わったら、終わった
って
逆方で。まあ、別にならないですけど、俺は、
はい。はい。私は健康診断の前日の夜にパンチョナポリタンメガを食べました。
はい、はい。
乾杯。
乾杯。
ノープに乾杯。
あ、こんな感じ？甘いね。
うん。
チェリーコークみたいな、
ね。チェリーコークやね。
うん。
うん、毒ペほどまでいかへんね、
うん。甘いけど、甘さより香りが強いね。香りの印象が強い。
うん、そうね。
これなんか割り算入れてお酒でもみたいね。
あ、それね、うん、SNS 上ではよく言われてました。
や
っぱりアルコールの香りとかを完全にマスキングしてくれるんで、シナノジクラスの濃さであっても飲める。
飲めると。
いうお話が出てくる。
廃人生産マシンじゃないですか。
お酒が弱い人でも飲める
。ちょっとでもあれだね。これは飽きるな。
飽きる。
これ600飲むの結構しんどい
ね。しんどいね。
それうちらがおっさんだからであって。
いやー。
若い人やったらええんとちゃう？
これでシャウンかけるってどういうことよ？
いやー、まあ、まあ、サントリーさんクラスだとシャウンもそこまでかかってないと思いますけどね。
まあ、社長がね、あんなことになっちゃいましたから、新鍋さんが。
かわいそうに。
新浪さんがやったことっていうことで、片付くのかな？
片付かへんよ。絶対、絶対あれポスト
タイムラグが、あるような。
決まってたんだよ、新浪さんの時に。
でも逆に、話題性で総裁することによって、新浪さんが目立たなくなってる可能性はあります
ね。おー、ギルティーな。
ギルティ
ー。だから、あえてここでギルティーって言ったのかもしれない。
あ、もう、補足しときますね。はい、新浪さん、半年前ぐらいかな。
半年前にね。
ぐらい前に、なぜか知らないけど。
知人の女性からもらった、なんかよくわからない。
CHB か。
うん、
間違えてたらごめん。
CHCB。
入ったグミかなんかもらって、そこに THC やったかな。THC が、含有されてて逮捕っていう。かわい いそう。まあ、そんな話はいいけど、まあ、ギルティだったと。
知人の女性ってどういうことなんだろうな、という本気になったり。
知り合いじゃないの？
ヨガのインストラクターとか。
いや、CBD が入ってる商品なんかそこは中に売ってますからね。うん、別に、怪しいルートとかそういうわけではない
と。タイマ由来ってこと
なんですか？まあ、まあ、こんな話はどうでもよくて。
はい、ギルティだからかな。
まあ、違うんですけど。はいはいはい、一年後にはもうないかなって感じはするな、
あるよね、うん。やっぱりこれもタブクリアとかと同じ運命たどるんだろうな。
いや、一過性のもんじゃない、うんうん、サントリーそれ分かって出してない、
うん、日清さんみたいな感じ、
そう、うん。ある種のキャンペーン商品的な感じで、
う
ん。
そうですよね。後で出てきますけど、日清のどん兵衛クラシックなんかね、あれ絶対定着させる気ないやろって感じでしたもんね。
うん、うん、うん。辛いな、これ。うん。飲めないな、600は。
飲め。
え、俺も、頑張って消費しようと思って飲んでるよ、今。うん、
僕も義務感で、ね、飲んでますよ。ということで、はい、ちょっと残念ですね、サントリーさん。
いや、まずくはないですけど、まあ、でもちょっと、かなり甘いんで、うん、あんまりお酒飲まない僕でも、正直ちょっと炭酸水で割りたいと思います、
ね。割りたいね、これ。うん、炭酸
で。何かと割りたい。別に、うん、アルコールであってもなくてもいいけど、なんかちょっと割りたいと思う。う
ん、ここ、日経クロストレンドさんでも書いてますけども、はい、炭酸とか清涼飲料水が成長が停滞してるって書いてますね。年代別の構成比では10代から30代の若年層が減少傾向にあるっていうことで、わかる！清涼飲料水、我々おっさんずも飲まなくなりましたからね。あのね、僕の会社のオフィスに自販機あるんですけど、はい、うんうん、お茶からなくなっていくね、やっぱり。
ああ
。
売り切れ
になって。そうそう、売り切れになって。
甘くないものから。
そうそう、コーダとか、うんうんうん、ね、ファンタとか、シーシーレモンとか、そういうのは、いつまで経っても売り切れにならないね、やっぱ。
ちょっと許せないのが、会社の自販機のイロハスが150円するんですよ。
許せない。
それ許せない。
もう、暴れようかな
と。暴れていいよ。
だからフロアによって値段が違うんですよ。
え？そんなこと
がある？おかしいやろって思って言おうと思ったけど、もうクレーマーみたいからやめようかな。
え、でもそれは
ちょっとおかしい、ね。低層階に行ったら120円で売ってて、高層階に行ったら150円で売ってて。
ダイナミックプライシング。
いやいやいや、
いや本当
ダイナミックプライシング。
ダイナミックプライシングですね。ノブデスタックスみたいな感じになってるんじゃないですかね。そ
うそうそう、上の方にいる人は偉いんでしょ、
そうそうそう、プライス。うん。
ああ、そういうこと。だから、高い値段でも買うでしょ？
そうそうそうそうそう。ノブデスタックスですよ。すごい。そんな言葉あるのかしら。
あ、東横さん、高層階で働いてる自慢やっちゃったら大丈夫かな？
あ、本当だ。
いや、僕は、そんな高層階じゃないです。
別に高層階で働いてたら偉いということも別にないからね。
大変なだけですからね、高層階なんで。
はい、ということでございましてですね、ノンプ、ちょっと残念でしたね。では、今回はですね、東横さんがやってきたスペシャルということで、ラジオ食堂、張り切って参りたいと思います。よろしくお願いします。大好きランキングのコーナーでございます。
はいはい。
ちょっとショックなことがあってですね、はい、LINE リサーチさんの更新が止まってしまいまして、
ね、え、嘘、ランキングなく止まった。
LINE リサーチさんの最終更新が3月の終わりぐらいで止まってて、だから先月今治さんと収録したぐらいの頃から一つも更新されてないんですよ、はいはい、まずいですよこれは。
3月終わりっていうのがさ、もう年度またぎ感じ
がある。会社の事情ですよ。だろうねって感じ。
ねえ。改編乗り切れなかったっていうやつですね。うん、放送業界でいうところの、まあそんな話はいいんですけども。はい、今回紹介するランキングはですね、みんなのランキングさんっていう、そういう専門サイトの、嫌いな食べ物ランキング、最も苦手な料理、食材はという、こちらの記事になっております。はい、好きな食べ物、嫌いな食べ物を話しますけれども、まあ、ラジオ食堂のパーソナリティはですね、はい、割と嫌いな食べ物ない方、まあ、今治さんは違うか、結構君嫌いな食べ物、
ね。そうですね、ちょっと苦手なもの多いです、ね。
まあ、なんですが、うん、まあ、世間の人はどんな嫌いな食べ物があるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。もう1位からいきますよ。
はい、
1位パクチー。まあ、これは定番ですよね。10年前ぐらい、まあ、もうちょっと前か、20年前ぐらいはね、日本ではほとんど売ってなかったパクチーでしたけども、僕の母親が雑草を食わすなって切れてましたけどね、昔ね。
切れたらあかんよね。まあでも、ベトナムのパクチーは確かに味が強いとは思います。 日本のパクチーより僕は味が強いような気がしてます。
は
い。
まあ僕も初めて食べたのはベトナムですけども、あの時は強烈でしたね。当時、僕大学生でしたけど、ベトナム旅行中に、パクチー入れないでっていう言葉を覚えましたね。
なんて言うんだよ。
忘れた。
忘れた。
忘れるよ、そんな
の。タイだと、マイサイパクチーって言って、サイバラリエ今度漫画に書いてました。
ああ、そうそうそう。
マイサイパクチー。
はい。うん、まあ、それぐらい、当時は強烈でしたけども、まあ、今やね、普通の野菜に変わってしまいまして、20年前初めてパクチー食べた時に、20年後の自分がね、パクチーのおひたしを平気でというか、喜んで注文している姿を想像できなかったですね。
え、自分から注文するんだ。
パクチーのおひたし美味しいですよ。
おひたし。カメムシのおひたし。
いや、よく言われますけどね、あれ、うん。
パクチーだけを食べるわけでしょ、うん、何かの料理の付け合わせのパクチーではなくて。
なくて。
パクチー主品って感じ
で、ね。そう、おひたし。うまいですよ、あれは。
へぇ、うん、まあ、納得の、
ね、まあ、1位ですね。納得の1位。はいはい。2位、臭い。うん、まあ、臭いは食べ物ではございません。
食べ物ですけど。でも食べたことがないです。
食べたことない、ない。
ない
です。お子さんは。
ないですね。
あら、そうですか。うん、まあ、俺も人生で一回しか食ったことないからね。
八丈島で
食べる。八丈島で一回しか食ったことないから、偉そうなこと言われへんけどさ。
でも、酒田には食べれんの？
いやー、食いたくはない。あ、まあ、もう食べれないと言っちゃっていい。
ああ、そうなんだ。
僕は。
臭いってどんな匂いするんですか？
うんか。
お
もう本当単純にタンパク質が、うん、分解した匂いですよ、
うん。だからもう腐敗に近いみたいな。
そうです。
発酵なんだけど、
うん、
人体に有害ではないけれども、
うん、
でも匂い的にはめっちゃきついみたいな。
うん、
ほら、うちらさ、シュールストレミング食べたことあるやん。
ああ、一緒。
あれか。
まあ、シュールストレミングの方が強烈ですけど、う
ん、
草屋も本当、もう食べ物の匂いとは思えない匂いしますね。
シュールストリーミングと同系列だとちょっと無理だな。
うん、そうですね。
パクチーとか草屋とかって、匂いがきついから嫌いな食べ物って選ぶかな？
ああ、そう？
普通には思いつかないじゃないですか。
まあそうですし。
普通にさ、いう意味での嫌いな食べ物って、うん、みんなは食べれるけど自分だけ好きじゃないみたいなものがあるじゃん。
そうそうそう、多いと思う。そうですね。人参嫌いとかピーマン嫌いとかじゃないですか。
まあそうですね。まあ草はさすがにね。
だって常食しないじゃん。
そうそうそうそう。
まあ常食もそうやし、マドイツ売ってないですからね、草は。
なんかあんまりちょっと納得しない。
はい。サイホヤ。
はい、食べたことないです。
あ、食べたことないです。まあ、でも、豊子さんは。
ないですね。
あ、ないの、
うん、
あ、そうですか。あ、ホヤはね、これは美味しんぼ案件ですね。かわいそうに、本当にうまいホヤを食べたことがないんだなっていう。
あ、なるほど。
あのね、ホヤは、うん、うまいホヤとまずいホヤの差がはっきり分かれるんで、うん、足が速いですよ、ホヤって。めちゃくちゃ。だから、新鮮でうまいホヤっていうのは、美味しいですけど、悪いホヤは臭いです。さっきから臭いやつばっかりやな。
嫌いな食べ物でホヤってあげるやついるか？
まあ、そうやな。だってちょっとマイナー。
常食せえへんって言うとんねん。
あ、コメントに書いてますね。洗剤の風味がするのが
嫌です。洗剤の匂い、そうなんだ。
食べ物の味だと思いません。
洗剤
の
匂い
あるんだ。
うん、洗剤、あるでしょ、洗剤。
洗剤間違って口に入れたことぐらいあるでしょ。
全然あるでしょ。はいはい。で、4位、セドリ。
これが納得いかない。
セドリはね、
でもようやく常食系が出てきたっていう
ね。まあまあまあまあ。でもセドリは、子供が嫌いな食べ物ランキングでは、だいぶ落ちてきてますよね。
セドリ美味しいからね。
まあ、美味しいですね。僕らの味覚が変わったのか、昔のセドリはまずかったのか、どっちなんやろうってなりますけど。
いや、絶対に香味が落ちてると思います。
香味野菜としては、劣化してるんですよ、多分。
え？
いや、落としてると思います。
食べやすいように。
はい。納豆と同じだと思ってます。
ナフされてる。
みんな思い出してほしいんですけど、うん、納豆って昔もっと匂いきつかったです。
ああ。と言いますよね。
はい。うん、あと、例えば、ヨーグルトも昔はめちゃめちゃ酸っぱかったんですよ。
あ、それはそう。
今は酸味すごく落としてます。
確かに、そうですね。
激化されていってるんだ。
そう。
ナフされてる。
僕はね、セロリの評価が一気に上がったのは、ある日、札幌一番塩ラーメンの中に、
はい、
の中にセロリが入ってるって聞いたときに、はい、すげー
確かにな、
組み込まれてるんですか、
そう、
セロリの味がするんです。確かに言われるとセロリだ。
ラーメンのスープにセロリ入れるっていうのは、そんな珍しい話じゃないですね。
そうなんですか、
香味野菜として、結構セロリとか、人参とか、ああいうのを入れますんで、そのうちの一つで入れますね。
そう。そのセロリの評価を僕の中で上がったのが札幌一番塩ラーメン。
なるほど、まさ
に。なるほど。
登場。
いやー、それでセロリの評価全体が上がるわけなんで、人間の思い込みとは面白いものです。 ですね。本当に。後からセドリの評価が上がるって面白いですね。
ゴーヤ。
で、ゴーヤ。まあ、ゴーヤ
も、ね。
まあ、
わからんでもないけど、もっと上に来るもんあるやろとは思う。まあ、
そうですね。
じゃあ何みんな、ピーマン、人参嫌いとかっていうやつが少なくなってるのいい。
あ、そうです。それは実際そうと言われてますね。よく、子持ちの人から聞きますね。うん、最近は、人参ピーマンは、美味しくなってるし、子供は嫌わないって。
いまだに子供の頃の記憶を思い出しても、人参が嫌いの人参が嫌いってなんで嫌なんですか？
苦いからじゃないですか。
人参甘いじゃないですか。
いや、そう、今は甘いんですよ。
昔そんなに。
まあ、ね。まあ、あんまり美味しくなかったのと、あと、多分、調理法が下手だったっていうのがあるんですね。煮まくった人参ってまずいんですよ。
うん、
だから、適度な歯応えがあったら美味しいですけど、うん、でも子供の歯があんま強くなかったりするから、ちょっと煮たりするじゃないですか。そうすると途端にまずくなります。
カレーに入ってる人参美味しいよね。
美味しいですね。ね、まあ、ゴーヤも近いとこありますよね。ゴーヤ、生で丸かじしろって言われたら、俺も無理やってなりますけど。
あれは要は塩もみしないと。
そうですね。調理方法次第。
塩もみしてギュギュってやって苦い汁を出すと美味しいよって小森まなみさんが言ってました。
ああ、小森まなみさんがね。まあ、小森まなみさんが言ってるんだったら確か
に。間違いないです。
はい。ということで、まあ、1位から5位でございました。397位まで。
ずっとやるわけね。
もうこれだけで2時間ぐらい取れちゃいますんで、言いますけどね。あと、ガーって流すと6位がレバーで、7位が蜂の子。あ、蜂の子。
いや、好きやん。出さへんって。
嫌いって言う選択肢は。
食ったことないよ、
ラジオ。8位、銀なん。
銀
なんが
うまいや
ろ。うまさしかない。9位、肉の脂身。あ、これはちょっと面白いですね。
時代を感じるな。
9位、肉の脂身は、まあ確かに好き嫌いがあってもおかしくないし、こういう時に出してほしいよね。なんか、蜂の子とか出してこないでよってなるからね、確かに。
イナゴとか出てこないかな。
ああ、イナゴ美味しいからね。出てこないんじゃないですか。で、10位がラッキョウ。あ、まあでもラッキョウは確かにな、好き嫌い分かれるかな、という。はい、そんな感じのですね、嫌いな食べ物ランキングでした。僕は、ラジオ食堂主催として、
はい、
好き嫌いがないことを売りにはしてるんですけど、
はい、
草屋だけ食べれません。
あ、そうなんですね。
はい、もうこれが、あれですね、僕の限界って感じですね。
今治は豆全般食えません。
あ、豆ダメなんだ。
豆がダメです。あ、でも先に言っときます。納豆は大好きですからご安心ください。
あ、なるほど、
ね。例えばそのピーナッツとかは。
あ、好きです。甘い煮豆が、とても嫌いです。
藤子全般がダメ。
ダメですね。藤子ギルティーです。
ああ、いや、まあでももう結構あれじゃないですか。甘い煮豆っていうのもかなり限定的じゃないですか。え、あれは食えんの？チリビーンズは食えんの？
あんまり食べたくない。
あ、なるほど、
ね。食べられますけどね。
はいはい、ということでございまして、次、軽めの話題ですね。
はい。
米が案外、取れているっていう話ですね。
よかった。
うん、よかったね。ヤフーニュースの記事ですけども、農林水産省は23日、3月23日ですね、米の民間在庫量が2027年6月末時点で最大271万トンになるとの見通しを示した、今年1月末時点で調査した26年産米の生産量を反映させた適正水準とされる200万トン、めっちゃ上回ってるやん。過去最高水準となる高止まりする米価の下落につながるほか、低水準が続く政府備蓄米の買い戻しも可能になりそうだということでですね、去年の今頃ね、北海道のジョンさんと、米はもう終わりです、最終兵器彼女みたいなこと言ってましたけども、まあ全然元に戻ったというか、これもう日本人の米離れということなんじゃないのって思っちゃいますけど、さすがにね、あ、最近ちょっと値段落ちてますけどね、米に関しては、だいぶ3000円台が出てきましたね。去年とかね、4500円とか狂気の値段がランブしておりましたけども、まあそれがだいぶ落ち着いてきたようですね。おそらく生産量はそんな変わってなくて、需要のところでだいぶ高くなっちゃってたんだろうなと。で、あと米ってね、ややこしいところがあって、年に一回しか取れなくて、年に一回でほぼ値段が決まっちゃうっていう、
そう、
難しいところがあってね。だからちょっと価格の調整が難しいっていうところがあるんですよね。まあしかもね、日本人の主食ですから、流通量も多いわけで影響もでかくて、だから困るんですけども、だから今の状況を加味するのであれば、1年後に米が暴落するっていう形にはなると思います。 だからね、今だいぶ値段下がってきてますけど、去年新次郎さんが備蓄米放出した時に、備蓄米は安いけど、通常の米は高いまんまっていう現象があったんですけども、あれっていうのは、年に一回しかあの米が取れないから、あの米の
価格が決まってるから、
そうそう、決まってるから、買えれないんですよ。米の卸しが高掴みしちゃってる状態になるんで、
うん、高く売るしかない
もん。ないからねっていう、そう。で、今の時期っていうのは、2026年産米の買い付けという、なんていうの、予約か予約みたいなことをもう知ってる状態なんで、うん、だから1年間ぐらいは、おそらく、この米余りの状況っていうのは、影響出てこないと思います。うん、まあ、ただ、1年経つと、次の価格決定が、来ますんで、その時に、だいぶ、影響されて、元、まあ、下手したら元値段に戻る。うん、まず、元値段に戻るってことはさすがにないかもしれんけど、まあ、だいぶ下がるんじゃないかなっていうことですね。よかったね。
うん、そうだね。まあ、うん、あとは、余った分がどの程度備蓄米の買い戻しにね、つながって、
うん。うん
いや、わかんないじゃないですか。どれぐらい備蓄米に行くのか。この余った米
が。まあ、そうだね。ちゃんと備蓄してもらわんと困るからね。
そうそうそうそう。だって備蓄米放出したら備蓄してるもんがなくなんねんから
さ。まあ、そうだね。
元に戻さなあかんやん。
そうそうそうそう。
で、戻した時に、まあ、その価格が引き続き下がったままでいるのかっていうのはちょっとよくわかんねえなーって思ってますね。
そうですね。だから、この状況ね、が日本にとっていいのか悪いのか僕にはわかんないですけど、まあ、確実に言えることは、日本人米食わなくなっちゃったんだなって。
まあ、そうね、
まあ、しょうがないよね、これはね。コーヒーも飲まなくなっちゃいました、ね、日本人は。
貧乏人のためにですよ。
はい。
本当言うと、この備蓄米っていう存在って、まあ、なんとなくは知ってたけど、どういうふうに流通されるのかもよくわからなかったし、うん、ここ米は、飼料、餌に使われるっていうのわかるんだけど、じゃあ普通に、ローリングストックみたいな感じ、普通に、もうちょっとその、ローリングストック枠みたいなのを明確にして、イオンとかで売ってくれたら、
まあそうだね。
いいのにね。
まあそんな、ここ、米なんか食わすなと、小米やったら喜んで食うやろ。
そうそうそう、小米ぐらいのレベルでね、っていう。ちょっと明確に、A 級、B 級みたいな感じを分けてくれたら、いいかな、小米で、みたいな。
なんでしょうね。まあだから日本人の特殊な米の市場環境というか、新米以外はユドさんみたいな、
そうね。
があるから。
信仰あるから。
うん。じゃないっすかね。
いや、だってもうこの、米騒動があってから、安い外食行った時に米を疑いますからね。きっとまずいのは
。
良くない米を使ってるからだみたいな。
かもしれないね。うん、まあ実際そうやろうしね。うん、補足しておきますと、東横さんは、外食で一番重視してるのは米っていう。
米ですね。
ああ、
うん、そうそうそう。
松屋行ってください。
松屋。
ダメじゃない
ですか。松屋、まあダメじゃないですけど、あそこはね、カリフォルニア米使ってることを公言してる。
まあ、でも米の炊き方も、炊き方もあるけど
ね。ありますけどね。
そうそうそう、うん、ちゃんと炊いたら美味しいと思う。
うん。
だから、北西さんみたいに土鍋で炊いてください。
ああ、ね、大変ね。はい。まあ、というとこでございます。今月のメイントピックス行きましょうか。
はい。
ちょっと日本が変わりつつあるっていうとこですね。こちらは、2026年4月15日のポスフィーさんっていうところの、まあ、ツゲッターみたいなもんですね。ツイッターのまとめ記事でございます。日高屋、外国人受け入れ停止で、日本人を雇うしかないということ大炎上。日本人雇用は罰ゲーム、さよなら日高屋という。
これ、政治家が言ったら炎上ですね、それ、ね。
まあ、
日本人を雇うしかない。
僕のスタンスとしては、日高屋のおっちゃんかわいそうやなっていう、こんなことで揚げ足途絶えてとは思いますけれども、こちらですね、日本経済新聞の電子版に載ってるんですけども、特定技能外国人受け入れ停止、外食に打撃、磯村和水さんは時短も視野あ、そう。まあ、そらそうやろうな。
あ、でもそうやろうな。
磯丸水産とかいつまでね、24時間やってんねんっていう感じはしますけども。特定技能外国人っていうのがね、日本で、よく見かける、コンビニとか外食産業で見かける外国人は大体そうなんですけども、
はい、
僕もね、これを機会に初めて知ったんですけども、
はい、
なんか枠があるみたいで、その枠がね、いっぱいになっちゃうんだって。 って。
あ、そうなんだ。人数が決まってるんですね。
そうそうそうそう。
それ知らな
かった。特定技能制度は日本の労働力不足を解決する目的で、2019年に導入された最長5年間就労できる1号と家族を同行させて無制限で働ける2号があるって書いてますけど、まあ実質的には1号ばっかりですね。外食の特定技能1号は定員は5万人だっていうことで、これが2026年2月末時点で4万6000人に上る、5月号に受け入れ上限に達するとみられるため、政府は4月13日以降に受理した申請を不許可とするという、あ、これはもう本当になんかね、制定の霹靂っていうやつだと思いますけれども、すげえですね、このグラフ。外食業の特定技能者数は上限に迫るということで、いろんな業界のグラフが出てて、まあ外食業はですね、90何パーセントくらいまでいってるんですけども。
うまく使い切ってると。
そうそうそう。で、その下に飲食料品製造っていうのがあって、まあそんなんばっかりやな。三つ目建設、五つ目介護ということで、だんだんね、下がっていってっていう。
大変なお仕事ばっかりですね。
そうですね。はい、ということで、まあ要するにですね、この特定技能制度で外国人を雇ってた外食チェーン、まあコンビニとかもそうだと思いますけども、はい、まあ日本で最近よく外国人見るよねっていうのは、大体この特定技能制度ですね。うん、だから、ここしばらく、まあ特に外食枠いっぱいになっちゃったんで、ここから先は結構大変だろうなと。いうことになって、で、話が戻って、この日高屋の人が、ワールドビジネスサテライトのインタビューかなんかで、その特定技能の外国人雇えまへんでって言われたら、日本人の高校卒業生や大学卒業生、専門卒を中心に取るしかないと言って、はい、大炎上。
取るしかないっていうか、取れないんですけど。
もうそれ以外言いようがないと思いますよ。うん、別に、ごくごく普通のことを言ってるわけなんで、うん、かわいそうだなとは思いますけども。だって、日本には日本人と外国人しかいませんからね。
そうですね。
外国人取れなくなった日本人しかないですからね。まあ別の助っ人外国人みたいな枠があるわけではないんで。ということは、動物使うんかとか、ロボット使うんかとかもあると思いますけども。
まあ、日高屋のね、店舗でロボットは出せないですからね。
狭いからね。
うん、無理でしょう。
さっきノープ飲んでたコップで、ほうじ茶飲むと、うん、ほうじ茶がノープの味がしてすごく不快です
ね。そうだね。そうだね。分けるべきだろうね、コップを。
そうですね。
まあ、カンプやって、あ、合わない。
そうですね。はい。まあ、いいけどね。はい。ということでね。かわいそう！日高屋が、脇が甘いという批判を置いといてですね。そういった状況にあるみたいです。でも、今って、高市政権で、左翼の方々がですね、
はい、
外国人排斥とか、言い方をされてますけども、
はい、
まあ、そこまでではないにしろ、
はい、
その外国人問題っていうのに対して、現状のルール運用を厳格に守るっていう方針はある程度出してるんで、だからこっからその枠が満タンになったから、ああ、じゃあ増やしますわっていうことにはならない。
まあ、なりにくいんでしょうね。
と思いますね。という、まあそういったニュースでございます。かわいそうですね。はい。まあ、もともとね、この特定技能の外国人の受け入れの前の制度っていうのがですね、技能実習生っていう制度がありまして、
はい、
まあ、これが、とても評判が悪い制度でございまして、ね、現代の奴隷制度と言われていた技能実習生として、ベトナムとか、カンボジアとかから来た若い男性女性がですね、技能実習生として働かされるんですけれども、法律の枠外で働かされて、転職も不可能みたいな、カニ高専か区域列車かっていう、そんな状況で、で、コロナ前の2018年あたりによくね、ベトナム人の技能実習生が脱走したっていうニュースをよく聞いておりましたんで、それが変わって特定技能制度になったんですよね。で、特定技能制度に変わってから、そのベトナム人が脱走したって話はあまり聞かなくなってるんで、だから多少はマシにはなったんでしょうね、ということは思うんですけども、ただ、さっき日高屋のおじちゃんが言ってたみたいに、外国人取れなくなったから日本人取るしかないって言っちゃったんですけど、この取るしかないっていうニュアンスに、まあやっぱり優先順位としては、外国人の特定技能制度の方を選んだ方が、日高屋的にはコスパが良かったっていうことは、ある程度、そうなるんでしょうね。
そうでしょ
う。うん。うん、だから。
日本人見ないですからね。
そもそも日本人が少ないっていうのもあるし、うん、特定技能制度の中では、日本人以上の待遇でっていうふうに、まあそういうふうに規定されてるんですけども、まあその労基ほど細かく決まってるわけではないんで、だから、結 構やっぱり悪い意味で、うん、あの企業にとって使いやすい存在であったんでしょうねと、詳しい内容は僕知らないんでわかんないですけども、現代のあの奴隷制度ではなくなったけれども、まあこれも結構大概なんじゃないのという気はします。まあただ、日本に来たい外国人はいっぱいいるみたいなんで、まあこれからは増えていくんでしょうけど、外食に関しては枠いっぱいになっちゃったんで、外国人を奪い合うみたいな、そんな感じなんじゃない？
だからむしろ外食で働きたいと思って経験とか日本語の勉強を積んできた人が、あなた介護行ってくださいとか、農業なら空いてますとか、うん、そういう世界になってくるんじゃない？
なるのかな。まあでも特定技能っていうぐらいですからね。そんな簡単に。い
や、まあ日本語は一緒じゃないですか。まあ、ただその、職業に特有の技能みたいなもの、
うん、
だ溶接技術とかさ、
はいはいはい、
ねえ、なんか農薬とか、そういったものはまあ、だからゼロからになっちゃうよね。
まあそう、いや、だってでも特定技能人材っていうぐらいだからさ、うん、元々の制度の立て付けとしては、スペシャルな、特別な特定の技能を持ってる人だから、日本で働いてくださいっていうのが、あの立て付けなんで、なんか昔よく言われてた話題話で言うと、うん、あの、店に、うん、タンドリーチキンのタンドリー、はいはい、タンドリー釜を設置したら、特定技能としてネパール人呼べるっていう話題話がありました。
なるほど、なるほど。
ソープランドみたいですね。この人に用のサウナがあるから。
そうそうそうそうそう。
タンドールでしたっけ？
さあ、そうそう、あ、タンドール、そうそうそう。タンドールの釜を設置すればミャンマーから呼べるみたいな。その制度自体が形骸化してるっていうのはあるんだけれども、まあ、だからといってね、まあそんなにホイホイ枠変えられても困っちまうよね。だから、建設に必要な特定技能を持ってるかわざわざ海外から呼んでるんですっていう立て付けやからさ。
まあやっぱり一番人を必要とするのは外食、飲食料品製造ってのはよくわかる。
まあよくわかるね。まあ特に外食なんかね、磯丸水産いつまでやんねんっていう話もありますけど、24時間やらないといけませんからね。
だってここに書いてある職種で、自動車整備と造船舶用工業なんて地理的にめちゃめちゃ限られてるじゃないですか。
そうやな。
外食って、もう日本中ではありますよ。
うん。あ、でも自動車整備あれじゃない。ガソスタンも含むんちゃう。
あの、オートバックスとかそういうのも含むのかな。
含むと
思う。あ、だとはすると割と日本中か。
うん。まあ、このニュース見た後に、いろいろ思い浮かべてると、あの、外食産業の中にも、結構グラデーションがあって、あんまり日本人しかいないとこと、外国人ばっかりやなっていうとこ結構あるよね。だから、日高屋とかは、マジで外国人ばっかりやし、案外、僕の印象だけの話だけど、サイゼリアは日本人が多い印象がある。
多い。
あ、それは確かにそうかも。
だから、これは、待遇がいい。から日本人が集まるのか、経営の哲学として日本人を採用しているのか分かんないけど、それかもしかしてサイゼリアクラスだと何年後に枠がいっぱいになることが目に見えているから、そういう風にやってたのか知らないけど、そういうのはあって面白いよね。
うん、確かに。
ファミレスは日本人が多い気がする。そう考えると。
まあでもそれはあるんじゃない？別に外国人が言い悪いっていう話じゃなくて、単純に単価の高い店であれば、日本語能力が高い人に接客してほしいって思うのは当然なので、
うん。
うん。だから、客単価が高いところでは日本人人材使うでしょ、それは。まだナイスシェアでね、日本語がおぼつかない人がいたら、それはあかんやろってなるしね。そう、ほんまにそれは。
おぼつかない方やったら
ね。そうそう。まあ、ね、ちゃんと日本語喋れる人やったらいいけどね。うん、うん。うんっていうのはね、あると思いますけど、どうなんでしょうね。外国人に関して、特に日高屋さんとかはね、大変なことになると思うんですけど、これから。ね。はい。ということで、こんな話題もありましてですね。
はい。
4月14日の記事ですが、インド、ネパール、カレー屋、ガチで閉店ラッシュへ、原因がやばすぎるということで、はい、街中でよく見かけるインドカレー店、だが近年その多くが静かに姿を消しつつある。外国人経営者向けの在留資格、過去経営管理ビザの要件強化があったと。うん、従来は約500万円程度の資本金でも開業できたが、現在は3000万円規模が求められるケースもあり、小規模店舗には極めて厳しい条件になっている。ほんまやね。はい、この影響で、インドとかネパールからやってきた人が、日本の経営を諦めて国に帰っちゃうんじゃないかというそういう記事になってます。うんうんうん、 ちょっと前まで外国人天国みたいな感じになってた日本国が、
急に厳しく、
急に揺り戻しが来てますわねっていうことがあります。これ詳しく言うと、2025年の10月ぐらいにこの法律の改正があったそうです。で、もともとね、めちゃくちゃ緩かったらしいです。この外国人の経営者ビザっていうのが、500万円の資本金があれば、経営ビザ取れてたみたいです。で、一応ね、他にも要件あったけど、任意の要件だったんで、だから、
すまもんなくても
よかったと。よかったと。で、去年の改正によって、まず資本金が500万から3000万に引き上げられたのプラス、常に雇ってる人が一人いないとダメとか。
あ、まあ、日本人ですかね。国籍問わず。
国籍問わず、雇用の人数が必要と。そういうのがあるそうです。要件としてはかなり厳しくなったけど、まあでも一番厳しいのが、この資本金3000万円っていうところで、特に外食ですね。外食の、インネパカレー屋、よく、うちの北にが悪口言ってるインネパカレー屋は、とか、あと台湾人がやってる台湾料理屋、あの辺はもう軒並みなくなるんじゃないかと、現状言われてます。3000万円規模って、資本金としては結構でかいんで。
結構ですよ。
いや、まあ、すごく単純な話、資本金3000万っていうことは、3000万キャッシュがないとダメですから、もしあなたがですね、これから外食の店舗を持つとしますやんと。
はい、
3000万貯金持って始められますかって始められませんよねと。で、もしあなたがその店舗を何年やったら3000万円貯金できると思いますか、何年かかると思いますかということで、普通に考えたら1店舗でそれぐらいキャッシュの余裕ができるわけがないんで、だからめちゃめちゃでっかい店舗か、高付加価値の店か、ね、自動系やってるかっていう。まあ、多店舗展開してたらできると思いますけども。
これでも、寄り合いの会社、法人みたいなやつができるんじゃないかなと思う。
ああ、そうですね。
みんな持ち合いで。
まあ、うん、それはあるかも。うん、
気がついたら、家系ラーメンの何々屋みたいな。
うん、うん。
ね、中華系の人がやってるところってあるじゃないですか。ああいう感じになるんだろうな、っていう。
うん、まあ、それはあるかもしれないですね。うん、今は結構過渡期に当たるんですよ。ビザって当然ながら期間がありますんで、うん、なんかさっき調べたら最長で5年出るらしいです。はいはいはい、経営ビザって。っていうことは、そのビザの更新のタイミングで、その人が、ここから先経営続けるか、国に帰るかの選択になってくるわけですね。だから、この5年間の間で、全部更新が終わるわけです。だから、ここから先、徐々に減っていくっていう形にはなると思います。こんだけね、要件が厳しいと、増えるっていうことは多分あんま考えにくいと思うんで、もしかしたらさっき東横さんが言ったみたいにね、闇のフィクサーみたいなのが誕生するかもしれないけど、
しのぎの匂いが、ね、
大きなしのぎの匂いがしてますけどね。一つの大きな法人で従業員としてっていう形になったら、まあ続けられますんで。
何かいろいろ事件が起こるっていうのは、この上の御徒町近辺でも。
あ、御徒町ね。
あ、そうですよ。
うん、去年も居酒屋やってた人支えとったし
な。そうそう、複雑な。ありましたね。
あれじゃない。インネッパカレー屋の全国制覇の戦いが今始まってるのかもしれないですね。
日本統一みたいな。
そうそう。
日本統一みたいな。
そうそう、日本統一みたいに。
インネッパカレー日本統一
みたいな。そうそうそうそうそうそう。
本当に元
締め
が出てくるんじゃない？
まあね。うん、
だって結局さ、なんでこれ、
要件を厳しくしたかって言ったら、これ、インネパーカレーだけ見、カレー屋だけ見たら、ちょっと大変だって思うけど、うん、要は経営管理ビザを、まあ、ある種悪用していた方もいる
し。ああ、そういうことです。
隠れ身のにして、実態のないペーパーカンパニーだけ作って、っていうのがあったからじゃないですか。
そこまで影響出ない可能性もある。
そうですね。
確かにインネパーカレーは少なくなるかもしれない。
インネパーカレーとか、タイ料理屋とか、巨大組織、芝組の傘下に入らないと。
そうそうそうそう。
それを入らなかった国に帰らないといけなくなるじゃないの。
かわいそうですね、なんかね。
うん。
まあでも資産家からしたらですよ。3000万なんて別にいくらでも出せるって人いるじゃないですか。
まあまあ、まあ、
日本にお住まいの海外の方だったら。まあまあまあまあ、そしたらね、俺が資本金戦えてやるから俺も傘下に入れ、みたいな人は、まあ別に出てくるんじゃない？
まあそれはかもしれませんね。まあでもね、そうなってくると見込みのある人しか言われないわけじゃないですか。
自分でゼロから立ち上げるみたいな、ジャパニーズドリームみたいなものができなくなるっていう
話。まあまあまあ、それはそうでしょうね。 これから減っていくことは確実なんじゃないかな。まあそれがいいことなのか悪いことなのか僕にはあんまりよくわかんないけど、それは。
フランチャイザーとフランチャイジーみたいになるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。なるほどね。
だからお前腕あるんやろうと。それこそまさに特定技能を持った方ですよ。
ああ、
タンドールで何焼けるんやろ
う
と。
そうそう。
俺んとこで働けと。
あ、あれじゃない。資本金を出した。わかった、わかった。じゃあもう、タディアが死ぬほど増えるってことでしょ。
もっと増えてるみたいな。
タディア少ないってまだまだ全然。これね、ほんと東京在住者のよろしくないとこよ。
東京で流行ってたら全国になると思いがちじゃない。そうそう
そ
う、
東京で流行ってると、そこら中でみんな知ってると思いがちやけど。
じゃあ、坂谷さん、関西で流行ってるインネバカレーチェーン教えてください。
そんなんないよ。
ない
よ。うん。
お、じゃあもう信長の野望ができるじゃないですか。
いや、本当だから、タディアの野望がこれから始まるんです。
ああ、ぜひプレイしたいですね。
あ、すみません、補足しときますと、タディアっていうのは、東京都内に数十店舗ある、インネパカリーのチェーン店みたいな感じですけどね。
あの、めちゃめちゃ普通な、何食い放題で、
あ、そうそう。
ライスもある。
そうそうそう。
でもライスは2本米使ってる。
そういうね。
普通に美味しいカレーチェーンです。
そういう感じでね。まあでも、こっから先、日本だいぶ買っていくんでしょうね。さっきのニュースで言うところの、特定技能自主性が入ってこなくなる。日高屋で外国人が少なくなる。で、ネパール人が国に帰る。台湾人が国に帰るっていう形になるんで。でも、日本人は減っていってますから、普通に考えたら、外食産業の全体の規模感はちっちゃくなるんじゃないって。
大丈夫です。
今、はい。
俺たち氷河期世代がいます。
いや、まあ、いやいやいや、全然大丈夫じゃないよ、そんなの。
だって、就職なんでさ、
うん、
ね、非正規雇用しかできなかった氷河期世代っていっぱいいるわけですよ。
そうですね。
我々、松坂世代、井上敦世代には。
はい、そうです。はい、
その人たちが日高屋で働けば大丈夫なんですよ。
いや、
あのね、割と俺あるんじゃないかと実はちょっと思っていて。
ああ、日高屋。
まあ、日高屋じゃないかもしれないですけど、
うん、
だってそういうところに労働力をある種求めないと。うん、
ああ。
要は外国人頼みにしてきて、それがある種破綻しつつあるって話じゃないですか。
まあそうだね。
うん。
つべこべ言うなという。
だからそれはどっちかっていうと、働き手である労働者に対してつべこべ言うなじゃなくて、あの、経営者がちゃんとそもそも拾いに行きなさいって話だと思ってい
や、まあもちろんそうなんですけど。
あ、そうなると日高屋の客単価が1500円ぐらいになっちゃうかもしれないですね。
なっちゃいますね。
うん。
長だね。
これ、割と初めの話で、前銀座にマクドナルドがあって、その店なくなっちゃったんですけど、そこってすっごいシニアの方多かったんですよ。クルーにね、
うん。
別にそれでも全然店は回るわけでありまして。で、じゃあマクドでできたことが日高屋でできないのかとか、
うん、
吉野屋でできないのかしたら別にできるはずなんですよ。
まあ、
ただ、例えばそれはオペレーションがめっちゃ、でもマクドのオペレーションもともと複雑だから、マクドできる人は日高屋できるんちゃうとか僕はちょっと思ったりするんだけど。
いやーでも、わかんないな。日高屋の方が複雑なような気がするけど。
あとちょっと重いもの持たなあかんとかさ。
うん。
そういうこうちょっとフィジカルな大変さ、
うん、
みたいなところいかに軽減するかみたいなところはあるんだけどさ。まあ、そういうところこそ経営者とか、まあ、現場の店長は考えなきゃいけないよね、とは思いますよね。
そうですね。はいはい、
そんなユートピアはもうないんだよっていう話です。
うん、そうですね。まああとはもうどこまでロボットに変えていけるかっていうところとか、あとね、今上さんが嫌いなね、
はい、
DX、
あ、 DX ですね。
あの
大嫌いな、ね、
QR コード注文とか、
はい、
あのそういう感じになっていくんじゃないかな。
そうですね。QR コード注文のどこが DX やねん、いきなりステーキみたいなね。
いやまあそれもあれですし、そもそもの QR コード注文あなた嫌いですよね、本当に。
あ、嫌いです。
客に、
パケットをね、
パケット
フリー Wi-Fi も提供せずに俺にパケ代を払わせるQR コード決済、そして現金、あの決済は現金しか認めないみたいな。
あ、それは
注文は注文は QR コードなのに。お金は現金でしか払わせない。展開ピーバック。という話でしたね。
はいはい。という話でしたけれども。うん。ね。まあ、それが増えていくんじゃないでしょうかっていう感じにはなりますね。まあ、でもそうなっていくしかないんで、まあ、僕はもうかなり、あの、そっちに振ったらとは思いますよね。
そうだね。
松屋方式。
うん。
注文したら、番号で呼ばれて、持っていけ。で、厨房に関してはもう限りなく、自動化、機械化。
そうだね。
うん。
レンジでチンしたら何でもできますみたいな。
そうそう、そう。
米だけは高なあかんかもしれんけど、みたいな、
うん。っていう話になってくるんじゃないかなと。 思いますね。これから 4,5 年で日本は大きく変わっていく、特に外食に関わるものに関してはね。
いやー、社会派のニュースをお届けしてしまいました。
まあそうだね。
いや、社会派ですよ。
まあ社会派ですよね、ということでございました。三河島の韓国人たちが国に帰っちゃう、美味しい焼肉がなくなっちゃう、
なくなっちゃう、
嫌ですね、本当ね。
資本家さんをお待ちしております。
はい、です。マクドナルドニュース出しておきます。
はい。
はい、4月15日のニュース。
はい。
マクドナルド、チキンタツタ機動戦士ガンダムがいよいよ発売ということでですね。これは、恒例の商品っていうやつですね。チキンタツタで、新商品。大事なことなんで2回言っときますけど、新商品として、チキンタツタと、チーズチキンタツタ、うん、タルタル油淋鶏風チキンタツタっていうのが出たということで、う
ん
う
ん。ちょっと申し訳ないんですけど。
何？
チキンタツタが新商品じゃないやろみたいな、物理なことは僕は言わないんですけど。
そうですね。
チーズと油淋鶏は、
なんで新ってマークついてんの？お前どこが新やねんと。
うん。
うん。
なあ。
なあ、まあ親の顔とは言わないけども、親戚のおっさんぐらいの、
親戚のおっさん。親戚のおっさんより全然顔見てる。
なあ、親戚のおっさん以上に見てるよね、こいつら。
の顔、実家の墓より見てるよ、俺。
いや、ほんまね。ということで。いや、なんか、弾力強いな。いや、マクドナルドさんは。
なんかフィリングからして見覚えあるもん
ね。という商品を4月15日から5月下旬。結構長いな。
長いね。一月以上出すんだね。
まあ、チキンタツタは人気商品ですからね。チキンタツタは、人気商品だから、キャンペーン2回やるみたいで、4月はガンダムで、5月はバキみたいです。なんかもうすごく不愉快。
中年男性を狙い撃ちにして
る。そう。中年男性というか、俺だよ。そう
か、俺らより上じゃない？
まあ、ちょっとひどく。
50代
まあ、ちょっと、いや、ガンダムは50代だね。ガンダム50代だけど、バキは40代だね。
あ、そっか。
うん。最近ね、バキのキャンペーンは、ちょっと始まってるんですけども、はい、その、バキのキャンペーンの中に、ときめきメモリアルのパロディーまで出てくるっていうね。
あ、
不愉快だね、本当にもう。
それはもろよ、うちらの狙い撃ちです
ね。4月は50代を狙って、うんうん、5月は40代を狙ってるわけですよ、もう。
なるほど。
不愉快ですね、本当に。というマクドナルドさんでした。まあ、チキンタツは人気商品なんで、毎年出すの分かるんですけども、
はい。
さすがにね、新商品のマルシンマーク、
うん、
これはさすがに厚かましいよね、と。
そう。舐めてると思う。
舐めてると思います。で、一応坂田にはですね、チーズチキンタツだけいただきましたが、いつもの味。
ありがとうございます。
はい。ということで、特にコメントはございません。
坂谷さんが好きなんですよ、
はい、
キリンビールの一番搾りもリニューアルして新一番搾りって何年かおきに言ってるじゃないですか。
あれね、うん、確かに言うね。あかんわ。でもな、本
当になんか変わってるんでしょ。
変わってる、
変わってる、変わってる、変わってるらしいですよ、製法は。
まあまあ、そうかもしれんけどな、う
ん。じゃあ、いいんじゃないの？
いや、でもね、マクドナルドはね、うん、変わってない可能性もあるからね。変わってないのに芯ってつけてる可能性あると思います。マクドクラスであれば。
芯、うん、ってつけとけば変えたことになるのだみたいな。
うん、むしろ、それぐらいやる。
嘘も100回言えば誠となるみたいな、ね。そう。見たことのある断面しかもうないじゃないですか。
そうそう。
いや、だって。
いや、ほんと。
チキンタツタは変わらない。
もう、豊子さんは、ちょっと、マクドナルドに対する認識が甘いですね。う
ん、甘い。
やっぱりね、純情なんだと思います。
そうですよ。マクドさんだったら、それぐらいします。マクドと落合博満はこれぐらいしますよ、ほんと。
マクドを信じるなと。
ああ、そうそうそう。
落合も信じるなと。
そう。
何やらかしてくるかわからん。
マクドと落合はこれぐらいする。
なるほど。ね、開幕当初に川崎健次郎ぐらい泣けさせますからね。
もうだいぶ前の話ですけどね、それもね。
監督就任初年の話ですから。
そもそもこの IP を使わないといけないことではないじゃないですか。
マクドさんはね。マクドそのものが IP やろと、もはや。
だからもうちょっと日清の話もそうだけど、やりすぎてるんじゃない？なんか、まあ、食事の意味になるじゃん。
まあ、でも逆にですよ、うん、IP かませないと本当にシンって打てなくなるからじゃないですか。
まあ、さすがに。
ガンダムとのコラボはシンじゃないですか。
まあ、なんかちょっとね、
それだってギリシンが許されると
な
る、
ね。なあ、ね、いろんな情報の中に、嘘をすって混ぜてくる感じ。
いや、だってこれでガンダムとアムロいなかったら本当にシンじゃないやんってみんな思う
よ。まあ、思うよね。チキンタツタ新発売とか言ったら、えってなるもんね。
ケンちゃんラーメンじゃんねんから
さ。ね、本当ね、ケンちゃんラーメンって
昭和
本当に あのね、うん、最近私がよく言う言葉に、はい、昭和仕草は大体平成仕草っていう、
そうそう、
ね、の言葉があって、ね、あの、ケンちゃんラーメンは、昭和に始まって、うん、
平成
の後期まで続いたっていう、どうでもええわ。
CM の都度新発売って言ってた、
はい。はいはい。はいはい。という形で、はいはい、まあ、マックドさんね、応援してますんで頑張ってください。はい。はい。ということで、新メニューのコーナーです。
はい。
はい。今回、二つございまして、ノープもね、さっき紹介しましたけど、あと二つありまして。はい、一つ目がですね、2026年3月30日のニュース。研究所で発見された50年前のどん兵衛レシピをもとに、発売当時の味を再現。日清のどん兵衛きつねうどんクラシック、かっこ東西天ぷらそばクラシックが本日30日発売。当時はこれがうまかった、かっこ話題というですね。まあ、こちらがコピーとなっておりまして、まあ、そういう商品が出たらしいです。まあ、結構こういう商品ありますよね。さっき、豊子さんが話題ないんでしたキリンに関しても、うん、ね、キリンダガークラシック、札幌クラシックとか懐かしい商品だから昔の味の方が良かったっていうのもね、
ちょっとこれもう日清のマーケティングがちょっとやらしくないですか、なんか
昔っからやらしい、
昔からやらしいけど、うん、研究所で発見されたって発見
されるか
みたいな。
まあ、されてないよね。
あったやろ、そんなの昔から。何が、そっから再現してほしいわ。どういう経緯で発見って言うの？
ねえ、ほん
と
ね。
そうね、だから、裏蓋を開けると QR コードがあって、うん、ね、そっから動画読み込むと当時のね、
あ
の検証動画みたいなのあったりしたら面白い
かな。
な
んか生成 AI で作られたらもっとムキッ
あるじゃないですか。
めっちゃムカつく。
川口博士探検隊みたいな、うん、そういうドラマ見せられても困ったもんですから、うん、発見されるわけないやろ、そんなの。最初からあったやろ、管理されてたやろ。日清で使えない中年が、写真編纂室みたいなところでやってるんでしょ、レシピもちゃんとその、使えない中年がファイリングして、バインダーで並べてるんやろ。
いや、なんなら日清食品ミュージアムにあると思うよ。
いや、それもそうやしな。う
ん
う
ん、だって50年前のレシピなんてもうさ、今となってはさ、普通に資料価値めっちゃ高いやん。
まあそうやね、うんうん。
あるある。日清のミュージアムにこのパッケージ並んでるからね、多分。
ああ、まあ、おそらくね。
ちゃんとしてるよ、それは。
だってさ、当時はこれがうまかった、かっこ笑いっていうのもちょっとムカつく、
ね。それもムカつくな。
ああ。だから今基準やったら美味しくないやろ、それ絶対みたいな。
っていうのが、うまくないですって私。
そうそう、うまくないよって言ってるのもめもんやんか。
全然、こっちの方が美味しかったですよ。
え、嘘？
あ、食べた。
もうちょっとネタバレになりますが。あ、そう。
食べたし。
どん兵衛クラシックの方がうまかった。
うまかった。
あ、そうですか。
今のどん兵衛は、うん、ちょっと味が濃い。
ああ、まあ。
リッチになりすぎてる。
ああ、
なるほど、
なるほどね。
シンプル。
だから多分、安物のどん兵衛ってこんなんなんだろうなと思って、はい。昔はこれだったんで、
はい、
後味がね、どん兵衛って残るんですよ、今のどん兵衛って。
ああ、うまみが強いからね。
強すぎて、口の中がどん兵衛食べた後の口になっちゃうんですよ。
はいはいはい。
あ、すいません。ちょっと、味の感想は、後にしていただいて、はいはい、もう一つ、今回新メニューのコーナーで。
あ、そうですね。
すいません。ようやく行けました。朝サイゼ。
お疲れ様です、はい。ラジオ食堂でちょいちょい取り上げてきたんですよ。
まあ、朝サイゼね、始めたのがね、ほんとちょうど1年前ぐらいだと思うんですけども、うん、1月29日の記事で、ヤフーニュースさんの記事なんですけども、コスパ抜群、安すぎる朝サイゼに挑戦した結果、わずか550円で買い替えられない。メニュー注文できたっていうことでですね。イタリアンレストランチェーンのサイゼリアは2026年1月から東京都3店舗。あ、僕結構運が良かったんだな。近所の日暮里が朝サイゼやってたんで。東京都3店舗、千葉県3店舗で朝サイゼの提供を開始しましたということで、ようやく行ってきたんですけどね。内容がですね、うん、ドリンクバー付きで、焼きシナモンフォッカチオコンビとパンチェッタとチーズのパニーニコンビ。で、あとポテト付きとか。まあそういうのがありましてですね。だいたいね、350円から450円ぐらいで頼むことができます。まあこの記事の中ではですね、焼きシナモンフォッカチオコンビとミルクジェラードで550円っていうことで頼んだんですけども、だいたいワンコインで、うんうん、楽しめるんで、さすがサイゼっていう内容になっております。美味しかったんでしょうかということですね。
はい。
今回ご紹介するのは、 ドンベクラシックとアササイゼですね。
はい。
こちら紹介していきます。で、ドンベクラシックなんですけども、豊子さんがほとんど味の感想を言っちゃったんで、あ、いえいえいえいえいえ、なんで、うん、あれなんですけど。
まあ、後味がスッキリして美味しかったと。
ああ、そうですね。あのね、うん、坂田には真逆の感想でね、割と明確にまずいと思った。
まずい？
いや、まずいというか、うん、味のレベルが、うん、今のどん兵衛と比較して、低いと感じた、うん。まずいわけじゃないけど、だからね、豊子さんは先ほど言ってたんが、味が薄いと、うん、昔のクラシックの方が、うん。それは僕も感じました。うん、今のどん兵衛、久しぶりに最強どん兵衛食べたんですけども、最強どん兵衛食べたんですけども、ね、味が、決まってる。
うん。
ドンベクラシックの場合は、味が散漫な印象を受けた。かなり、
面白い、ね。
いや、それは、もしかしたら化学調味料の量なんじゃないかという気もするんだけど。
そうだね。そんな気がすごくしてくる、ね。
味の、整理が、すごくうまくできてる、今のドンベの方が。昔のドンベは、ぼんやりした味がする。
だから今は、イノシン酸、グルタミン酸、グラニン酸とかのバランスがすっごい綺麗に取れてて。
そう。
でも昔はそんなところまで分析してないから、今のものに比べるとちょっとぼやっとした味
に。味になってる。味が決まってない。
うん、よく言うと素朴な味ですね。
まあそうですね。
よく言うと。
よく言うと。
あと化学調味料の量が少ないかもしれないから、体に良くて。坂谷の方がきっと早死にするかもしれないよ。
化学調味料で早死には関係ないですよ。
化学調味料を食べたら喉がいっぱい渇いて死んだりしないんですか？
いや、しないです。
1980年代にチャイニーズレストランシンドロー
ム。自然派ママさんおつですね、ほんとね。はい、まあ、という感想を言いましたね。うんうん、まあ、麺はね。
麺は多分今の方が絶対美味しい。
そう。
あ、そうなんだ。
いや、そう
か。麺の出来が全然違う。
麺は全然違います。昔の麺やなって、懐かしい感じしますよね。うん、やっぱりボソボソした感じで。
そうなんだ。
うん。いかにも油揚げ麺という感じがして、今のはほんとツルツルしてて、
ちょっと生麺っぽさがあって、
重さがあって、
今ある
、ね、まあそういうところはね、すごく違うなと思って。
いや、そういう意味では進化したんだな。
いや、僕は本当にそう思いますね。進化してないというか、昔から美味しかったって思ったのは、お揚げ。お揚げはほとんど味が変わらないっていう、すごいねって思いましたけども。
やっぱり、つゆと麺の違いがかなり際立って
、ね。際立っていると僕は思いました。麺はね、多分、100人食べたら99人が今の方が美味しいと思う、言うと思う。でも、つゆに関しては、僕は、明らかに今の方がレベル高いって感じたけど、豊子さん曰く、それは逆だったんで、あ、案外、感想分かれんだって、意外でした。
これ食べた、その、食後の感覚がすごい引っ張られないんで。
はあ、いやいやいや。
このどん兵衛、今のどん兵衛食べた後は、おにぎりが食べたくなる。
ああ、なるほどね。
塩おむすびが。
なるほど、
なるほど。ちょっと、
なしを中和させたいっていう
感じ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で昔のどん兵衛だったらおにぎり食べたくなくなる。
ああ、
だから、シンプルにどん兵衛だけです、むかりに。
へえー。
やっぱり旨味が強くな
って強すぎる。
っていうのは、それわかる。
ただ、料理人がどんどん、舌が麻痺してくるみたいな感じあるじゃないですか。
うん、
なんか、料理人って味見するごとに、
まあそうだね。
味が濃くなるみたいな。
うん、
それを、なんか、このどん兵衛
も。ああ、でも、実際そうだと思いますよ。うん、この50年間で、味の濃さっていうのは、めちゃめちゃ濃くなってると思うんで、
刺激をもっと求めるようになってくるから、
まあラーメン業界見たら明らかですもんね、それはね。
ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、お二人はカップ麺食べるとき粉末スープって全部入れます？
あ、全部入れます。
豊岡さんも全部入れます？
全部入れますね。ただ嫁さんは半分ぐらい入れます。
いやー、そうですね。
まあ実は私もそうなんですよ。
まあ
やっぱりそれは。塩分もあるんですけど、やっぱり旨味もかなり強いんで、
うん、
だから私は多分、東横さん寄りの感想を持ちそうな
話をするかもしれない。じゃあ、ね、ぜひ帰りに。じゃあ今のどん兵衛も、3分の2ぐらいの粉の量にすりゃいいんだ。
まあ、それはそうかもしれないです。もしかしたらね。
じゃあ、ひょっとしたらいいかもしれない。
そうだね。東横さんはだからもう本当、奥様と同じ。
同じ。
あの、調合で食べたら、あ、うまいやんってなるのかもしれない。
うまいね。
そうそう。
まあでも、はっきりと言えることは、日清は絶対に1年後ここでは売ってませんと。
はいはい。
まあそれはまず間違いないでしょうね。
だってさ、当たり前やん。50年前のものさ、1年間売り続けたらさ、買える人も何もなかったやん。
いやまあ、いや、でも、いや、それはそれであるやん。さっきも言ったけど、ね、クラシックダガーなんかいつまで経っても売ってるわけなんですから、それは別のラインで売る可能性だってあるでしょ。
別のラインやったらあるな、確かに。
うん、あるけど、
まあ、でもないやろね。
でもないと思うよ、僕は。
いや、ないと思うよ、うん、俺も。
はい。まあ、という形でした。でね、あとね、今日行ってきましたけど、サイゼの、朝サイゼ。
はいはい。
まあ、普通に良かった。美味しかった。これ、やっぱりね、朝マックとね、比較かなという感じがするね。
なるほどね。
価格帯にしろ、商品の質にしろ。
まあ、そうだね。
サイゼリアは、フォッカチオの、うん、甘いやつと、しょっぱいやつがあって、うんうん、で、フォッカチオとコーヒーだけやったら、うん、コーヒーというかドリンクバーね、うんうんうん、だけやったら350円で、うん、そこにポテトがつくと450円なわけ。
はいはい。
で、朝マックで言うと、ソーセージエッグマフィンが360円になってるんで、うん、
はいはいはいはい。まあまあ近いかな。
まあでも互角かな。マックの場合は、このソーセージエッグマフィンにコーヒーつけると、500円超えちゃうんで、
う
ん。
そうだね。
だから、サイゼリアの方が安いし、サイゼリアドリンクバーやからコーヒー飲み放題っていうのもあって、そっちの方がいいけど。まあでも、ソーセージエッグマフィンとサイゼリアのパンチェッタとチーズのパニーニ。うんうん、で、比較したら、ソーセージマフィンの方がボリュームもあるし美味しいですよ。
サイゼの方は、うん、あんまりお腹いっぱいにならないんじゃないかなって、朝食とは言
う。いや、そうなんですよ、ね。
ちょっと思っちゃいますね。
あの、正直ね、お腹いっぱいにはある程度なります。
ああ、そうですか。
あの、ポテトをつければ十分ですし、僕の通常の朝ごはんとしては十分です、うんうんうんうん。ただね、特殊な感覚ではあるんですけど、
はい、
休日に朝、うん、わざわざ外食で食うものとしては、うんちょっと物足りなく感じちゃう。
あ、逆に。
そう。この感覚。
あ
普通の平日に職場行く前に、うん、コンビニでおにぎり買ってそれだけ食べてとかさ、それぐらいやったら別に全然足りないとか思わへんねんけど、休日の朝に外食までしていくとなってくると、もうちょっとガッツリ食いたいなって思っちゃう。
朝マックの方
が。そう、朝マックでソーセージグマフィンと変な形のポテトを、はいはいはい、あの食べて満足したいなっていう感じにはなる。まあそこまでやると、朝マック600円ぐらい行っちゃうからね。高えなとはなっちゃうけど。サイゼはサイゼで。いや、味はもちろんね、すごく美味しかったし。うん、あのね、サイゼのね、フォッカチオうまいっすよ、やっぱり。あれは。
食べないんだよ。
はい。
なるほどね。
うん。フォッカチオうまいし、で、あと、むず、いいとこあった。
何？
めっちゃ空いてる。
そうやろな。
空いてるサイゼリア自体が、めちゃめちゃ、
いや、レア
で。レアで、贅沢な空間じゃないですか。
サイゼなんて。
ね、ほんとね、そうでしょ。
サラリーマン的なことを言うとね、うん、朝マックって、だいたいお客さんのところに、朝一の9時からの打ち合わせとかっていう時に、うん、マック行くパターンって多いんですよ。
はいはいはい。
8時過ぎぐらいに着いて、う
ん、はいはいはい。ね、遅刻しないように前の人に。
8時前ぐらいに着いて、8時ぐらいに着いて、そこでマックで時間潰すっていうことで行くと、うん、マックの狭いテーブルで仕事をちょっとやるっていうよりか、サイゼリアのでかい机で仕事したいよね。
まあよかったね。うん、じゃあこれから増えていくんじゃない？
いや、俺多分広がらないと思う。
あ、本当？
うん。
なんで？
安すぎるでしょ。
まあでも、サイゼリアは、2、300円の単価で勝負してるとこやからね。
それでもいいんだ。
ちょっと朝の、うん、あの、収支で言うと、ガラガラやからね。うん、だから、収支は結構厳しいと思うから、そういった意味では広がらないと思うけどね。
あんまりペイしなさそうだよね。
うん。
逆にやるんだったら、オフィス街の方がいいかも、
ね。あ、オフィス街でやるべきかもしれない、うん、ね。だったら回転すると思う。
もしかしたらめちゃめちゃ人気になる可能性だってあるし。
うん。うん、だから東京駅の近くとか、
ああ、あったらいいと思うし。
虎ノ門とかやったら、
うん、
めちゃめちゃ。
めっちゃ混むと思う。
混むと思うよ、うん。
いいと思いますけど、
ね。マックよりすごい広いからね。うん、
まあ、やし、ドリンクバーもね、うん、いいじゃないですか。
まあいいっすよ。
あんまりあの、ドリンクバー頼まなくなったおっさんずですけど、うん、久しぶりにドリンクバー頼むとなんか
嬉しいよ、
ね。嬉しいよね、う
ん。そんなに飲まれへんねんけど。
うん、そうだね。コーヒー思わずおかわりしちゃったりなんだりして、ね、しながらね。
朝一からコーヒー2杯3杯飲むって言うとね。
うん。
会議中トイレ行きたくなるかもしれない。
そうそうそう。行きなさいよ、トイレぐらい。
とね、
会議前に。
会議前行くけどね。
行きなさいよ。
それでも。
ということですね。はいはい。
そこにノープを入れたらいいと思います。
そうですね。
嫌ですよ。 はい。ということでございました、はい。新メニューのコーナーでございました。では、スイーツコーナーです。はい。フルーツサンド完結編。
おー、今日で終わるんですね。
はい、今日で終わります。
セブンイレブン。
セブンイレブン信者の私としてはですね、完結編にふさわしいフルーツサンドということで、セブンイレブンを選びました。前回はね、やっぱりファミリーマートさんですから、はい。所詮はというところでございますよ。セブンさんのね、しかも期間限定イチゴ。
はい。
これで、あんまり美味しくなかったらもうダメでしょ。
もう、そしたらフルーツサンド。
うん、そうそうそう。で、しかも、セブンイレブンのこれ、新メニューですよ。セブンイレブン欲張りサンド、カラーチョコホイップっていうのもね。
これ全然フルーツじゃないじゃないですか。
ああ、そうか。僕今まで世の一回も食べたことないんですけど、これアメリカの洋菓子に出てくる、この、
体に
悪い砂糖あるじゃないですか。カラフルな砂糖。あれがまぶされた、フルーツサンドじゃないね。クリームサンド。
クリームサンド。
うん。こんな売ってんの今、セブンイレブン。
いや、これは新商品ですね。はい、これもしよければ。じゃあ、ちょっと、この、いちごフルーツサンドから。まあ、美味しいですけどね。なんか。
うん。美味しい。
うまいけど、ファミマのフルーツサンドと、感想変わんないですね。
ケーキの生地で、クリームとかフルーツ食べた方がうまいって 言ったら、言いたいんやろ？
うん。
わかるで？
うん。
俺もそう思う。
食パンの塩とバターの味がノイズ。
邪魔やな。
うん。フルーツサンド愛好者になってくると、これも魅力になってくるのかね。
まあ、慣れの側面はあると思いますよ。
うん。ラーメンの乾水って、
味のノイズ。
あれは明らかに味のノイズやけど、乾水がないとラーメンっぽくないって思ってしまう我々もいたりするんで。だから、これも、フルーツサンド独特の味ってことで受け入れるもんなんですかね。うん、
ちょっといいですか？
何でしょう？
この期間限定イチゴを食べさせていただいて、うん、
はい、
その後ギルティ炭酸のノープを飲むと、
はい、
ノープの味が全部をかき消して、フルーツサンドの味なんてあったもんじゃないって感じになって、
あ、そう。
とても爽快です。
爽快なんだ。
でもこれ、今の、期間限定のイチゴのフルーツサンドは、はい、507円ですよ。
めっちゃ高いです。
めちゃくちゃ高いです、
ね。もう、安いケーキ屋のケーキの値段ですね。
そうですね。
すいません。今、カラーチョコホイップ食べてるんですけど。
クリームがボトボト落ちてますよ。坂谷さん、ちょっとこれ後で手洗いに行った方がいいですね。
そうですね。もうボトボトしてるんで、食べきっちゃいますけど、クリームの味しかしてないです。
あとめっちゃ食いづらそうで NG って感じしますね。
ちょっとマリトッツォっぽいですね、これ。
ですね。これ、
セブンイレブンのこいつは本当に、単に大量のクリームをパンに挟んだだけですね。
あれ、外で食えないです。今、坂谷さんパソコンの上に、クリームボトボト落として。
いや、多分ね、
もっと冷たかった、
ね、多分、常温にしちゃったからだと思います。冷蔵庫から出してすぐだったらそこまでじゃないと思いますけど、うんうん、でも本当にクリームをパンで挟んだだけなんで、マリトッツォって思い出しと思うんですけども、
懐かしのね。
まあ、あれぐらいレベルの低い商品だと思います。いやー。ちょっともうダメです。
ダメですね。
ダメです。
ラジオ食堂でフルーツサンドはもう終了ということ。
いや、まあでもラジオ食堂のリスナーさんの中には、フルーツサンドを擁護される方結構いらっしゃったんで、not for us ということで。
でも意外と、いちごのフルーツサンドはカロリー低かった。500円で250キロカロリーだから、
はいはいはい、
ケーキ食べるよりか罪悪感はない。カップルードルライトよりも、と同じぐらいのカロリーですよ。
まあ、とはいえって感じよね。
だから、今治はずっと言ってるんです。フルーツサンドは免罪符であると。
なるほど。それも含めてっていうことね。
ダイエット食ですよ、フルーツサンド。
だから、
そうか。
食事のふりして、ケーキみたいなもん食えるっていう。
なるほどね。
それだったらスケルクツシ食っとけバカっていうのが。
バカはやめとけ。バカはダメだ。
バカ野郎が。お前は太巻きと稲荷寿司食っとけよ。
ディスのやめろ。
そっちの方が腹いっぱいになるからよ。
糖分は高いからね。
そうそうそう。
うん、
ということでございましてですね。はい。今回紹介したのは、セブンイレブンの、なんだっけ、期間限定のイチゴのフルーツサンドと、新商品の、なんか、カラーチョコチップホイップクリームサンドでした。丸ごとバナナの方がうまい！
それは、ほんとそう、う
ん。マジでうまいからな、で。
毎度馴染み編集終わりました坂谷でございます。今回は豊子さんがやってきたあの回でしたが、いかがだったでしょうか。この放送を聞いた勘のいいリスナーさんはもう気づいてると思いますけれども、おそらく来週か再来週ぐらいにですね、坂谷と今治さんが出演した乃木ツアーズが放送されますんで、そちらの方ももしよければ確認ください。ですみません、ちょっと一件告知させていただきます。先々週あたりからですね、告知させていただいております公演展示のカウチャースナック裏という店で行うイベントの件ですが、今週です。4月25日土曜日18時から20時、古今東西グルメ漫画を語る夕べグルマン発見伝ということでですね、4500円飲み放題加工食事付きとなっております。食事付きということでね、再現漫画飯を出してくれるそうですね。どんなのが出てくるんでしょうかね。で、坂谷はラーメンハゲクイズっていうのを今作っておりまして、クイズコーナーを担当いたしますのでですね、グルメ漫画が好きな方ぜひチェックしてみてください。ツイッターでラジオ食堂で調べたらリツイートされてます。ではラジオ食堂をこれからよろしくお願いします。夢